質問はですね、人間関係が苦手。なんで苦手なんだと思います？
人間関係を嫌な思いをした時、あと経験があった時に、もう嫌だな。人間関係がなければ嫌な思いを。
人間関係はどうして苦手なんだと思います？
嫌う以前の問題です。
人間関係どうして苦手？仏教では人間関係が苦手な場合、特にこの業が強い、
中道
中等語、
殺
生語、殺生語って何ですか？殺生語、藤原さん、殺生語って何ですか？もう理由どう思います？殺生語というのは、
相手と自分を切り分けるっていうか、相手の中にいけないみたいな感じで切り捨てちゃう。
殺生語、殺生母さん、殺生語。
ここで言う殺生語ですよね。人間関係が苦手。
まあ一般的に殺生語って言ったら何？
責めることじゃないんですか？
責めるっていうのは何？
切る？
責める。
これ殺生語とは違うんです
か？責める、まあもちろん責めることなんですけど、責めるっていうのはどういうことを指すんですか？責める。
相手の悪いところを見つけて、そこを徹底的に叩くみたいな。
何のために？
自分が正しいっていうことを示すために
。
相手を落とす。
殺生語。殺生語って何ですか、京子さん。殺生語。
生で言ったら心だと思いますから、心を殺すということですね。
殺生って何ですか？殺生。
相手を思い通りに動かそうとする。
相手をね、思い通りに動かそうとするのはね、殺生じゃないんです。殺生じゃなくて
中等？
中等ではなくて
邪悪？
そう。
殺生はもうちょっと違うのか。
そうそう。
相手を傷つけたい？
殺生。殺生ってまず言葉の意味は？殺生。生き物を殺す。生き物を殺すことを殺生とは言いません。生き物を殺すことを、清水さん何て言いますか？
いろんな、確かに、切割という、ね。
そう、切割っていうんです。
じゃあ、殺生っていうのは？
殺生っていうのは？
やっぱり、その生っていう感じを、 殺すわけですよね、
うん、そう
に表されているの何かを殺すってことだよね、
うん、
心じゃないですか
殺生って言うの殺生殺生殺生殺生うん。セッション。セッション。お母さんわかります？セッション。セッションっていうのは。
なんか脳裏痛むしかわかんない。
セッション。
人間関係を切るとか、
人間関係切るっていうのはね、殺生じゃないです。
なじゃあ何なんですか？
五逆です。
五
逆。うん。殺生。殺生のこの生は何を殺す？何を殺すこと？で、攻めるっていうのは何？攻めるっていうのはどういう意味なのっていうことです。攻める。よくね、攻めるっていうのを使うじゃないですか。攻めるっていうのはどういう意味なのか。
自分の苦しみを相手に押し付ける。
そこはね、これ罪悪の、これ殺生って罪悪の話だから、
はい、
汚れを押し付けるっていうのはまたちょっと違うんです。
違いますか。
うん。セッション。セッション。結構話をしたと思うんですよ。セッションってこれだよって話をして、でこう話をしていったと思うんです。
なんかあった気がすると思い出せ。
あった。セッション。セッション。
セッションはよく言うな。
セッションって、そうそうそう。で人間関係が苦手っていうことは。どういうことですか。じゃあヒントはね、ヒントは深堀さんはね、人間関係が苦手なのは迷惑をかけないように気を使うからです。これが強いんです。
まあそういう人が多いとは思いますけど、私に当てはまるのか。
だって迷惑をかけないように気を使わない人はね、迷惑かけてもいいって思える人は、ね、人間関係苦手じゃないの。
ないから迷惑をかけないように気を使っているんだと僕は思ってるんですけど、
もうちょ相手に迷惑をかけないようになんていう上等なことができる人は少ないですから迷惑をかけないようにっていうのはいわゆる責められたくないから気を使うっていう、そうそうそう、これと絡めて殺生って何か、この生っていうのは何を殺す？
存在。
そう。そうです。この相手の存在そのものを殺す。殺すっていうのは否定するってことです。ね。だからそのままの、例えばね、まあ、ある人だったらね、清盛さんのそのままの姿を否定してる。だからこれがセッションなの。そのままの清盛さんじゃダメだよっていうふうに、ダメだよっていうのは 存在しちゃいけないよっていうふうに言ってる。
そのままがいけないっていうとはちょっと分かりにくいんですけど、例えば清盛さんこういう性格のこういう悪いところがいけないよっていう、
そう、いけないよっていうのはね、いけないってそういう悪いところがあるのはいけないようならいいわけ、うん、そういう清盛さんは存在してはいけないんだっていうふうになるのが摂政。
でも実際そういうふうに言う人、言ったり思ったりする人って少ないと思うんですけど、
だから存在しちゃいけないよっていうふうに思ってるのを責めるっていう。
その人はじゃあどうやったら存在していいんですか。悪いところがなくなったら存在していいんですか。
悪いところがなくなったら存在してもいいっていう。だから摂政をするとね、摂政をする、摂政をするっていうのは、例えば私が清盛さんに対して摂政をすると、ね、こういうところがあってはいけない、ああいうところがあってはいけないっていうふうになると、ね、当然のごとく跳ね返りますよね。ね、だから相手から見て自分がいや不都合なところがないようにしたいっていうふうに思う。
相手を攻めるとそこは絶対自分は跳ね返ってくるから絶対そこは気をつけんといかんなってなっちゃうんだ
けど、だから相手を攻めると当然のごとく跳ね返るんです。だから有意識を理解してるとか理解してないとかっていうことと関係なく跳ね返るんです。だから有意識を理解してたら跳ね返ってきて、わあそうだ跳ね返ってくるんだっていうものじゃなくてね、焼け火箸を握ったら火傷するのと同じぐらい書いてくるんです。明らかに。ね。真っ赤に焼けた焼け火箸をこうやって握って、握ったら火傷するのと同じぐらい、もうね、地面乗りぐらいな感じで跳ね返ってくるんです。
その点に関しては。
そうそうそうそう。だから、自分が自覚しているのと自覚していないのと関係なく、関係なく返ってくる、ね、だから摂政っていうのはね、摂政というのは僕がよく使うのは、邪魔者は消えろっていう心が摂政なんです。邪魔者っていうのはね、もうちょっと分析するとね、分析すると邪魔者っていうのは我に合わないものはっていうんです。ね、なんで消えるんですか。がに合わないものは何で消えるんですか。なんていうか、
自分の我が崩れ
ちゃう。がに合わないものを見ると初めて私たちはそこに人がいるっていうふうに認識するんです。
人がいるって認識するってどういう意味ですか。
つまりがに合う人、例えばね、例えば清盛さんが、私が完璧にがに合う人ならばね、清盛さんの存在を見ないで暮らしていける。そこに清盛さんがいるんだけど、清盛さんがいるっていうことを気を使わなくても済む。だから清盛さんはいるんだけど、いないふうに振る舞えるってことなんです。
ってことは、人がいるっていうふうに感じるっていうことは、気を使わなければいけない存在だとして人がいる。
そうそうそうそう。だってそこに人がいたら当然ね、どんな人であれ気を使わないといけないじゃないですか。
そういう意味は人がいる。
そう、人がいる。人がいるっていうのは、人がいるってなったら気を使わなくちゃいけない。だから人がいたら気を使うのが当たり前なわけ。ところが私たちは気を使わなくてもいい相手を求めてる。 なんでかって言ったら気を使わなければその人は存在しないかのように振る舞えるわけ。
なんで存在しちゃダメなんですか。
存在したら、
じゃあ、迷惑、うん、
その、存在したらいけないんですかっていうふうになると、存在したらね、思い通りにならないわけ、ね、で思い通りにならない人はどうしてか、ね、まずいのかっていうと、思い通りにならないっていうことはその人の自由意志で私は不都合な存在になってしまうかもしれないわけ。わかります？難しい。
その人にとって不都合な存在に自分がなっちゃうかもしれない。
うん。
だから私が思い通りになってなかったとしたら、
うん、
私がその上田さんのことをなんか不都合に思ってるっていうふうに思ってしまう、うん、迷惑かけてんじゃないかとか思ってしまうから嫌なんだとか、
ね、そうそうそうそう。そうすると殺生業を持ってる人は、殺生業を持ってる人はね、自分が相手のことを嫌だって思う前に、相手から自分の存在を嫌だっていうふうに思われたくないんです。なぜかっていうと、嫌な相手は存在してはいけないっていうふうに思うから。難しいですか？難しい。
存在してはいけないっていうのがちょっと難しいですね。
存在してはいけないっていうのは、そのままではいてはいけないってこと。そのままいてはいけない。
ああ、その悪いところを改めなければ。
そう、悪いところを改めなければ存在してはいけないと。だから、その悪いところを改める理由がね、そういうことをすると苦しむからじゃないわけ。そういうのは悪いからだっていうふうになるわけ。
その人のことを思って言ってるわけじゃなくって、
うん、
自分にとって都合が悪いから責めるみたいな感じ。
うんうんうん。いや、だから、まあ、例えば、ね、僕が清盛さんの悪いところを責めたとしますよね。そうすると、ね、私の中では清盛さん悪いから、ここは悪いからっていうことで責めてるけど、悪いっていうのをもう少し分析するとね、そのままの清盛さんではダメだって意味だ。だからその悪いところを直してくれないと清盛さんは存在してはいけないっていうふうに思ってる。
その注意する側は都合が悪いからって思ってる。
そうそう、注意する側はそこが悪いところだからっていうふうに思ってるわけね。ね、悪いところだからっていうのは、悪いところだから直せっていうの。
そうだよね。そうだよね。
ね。だから直さない相手は許さないっていうの。
そうだよね。
許さないっていうのは存在しちゃいけないっていうことで責めてるわけです。
なんで直してほしい
んですか？なんで直してほしい？なんで直してほしいかっていうと、直せば邪魔者ではなくなるからです。
なんで直さなかったら邪魔者？
直せなければその人は私の我の通りには動いてくれないってなるわけ。
何合わないわけ。
うん。だから悪いところを直してほしいんじゃなくて、ね、その人が私の言う通りにならないのが問題なの。
指導したいっていうのはそういうこと？
指導したいっていうのはね、まだ違う。指導したいっていうのはこれ殺生じゃなくて邪欲なの。
あ、そうなんだ。思い通りにしたい。
そう、邪欲っていうのはね、いわゆる自分が上に立つわけ、ね、で上に立つことによって自分の存在価値を確認してるだけなんだ。
そうなんだ。じゃあそのセッションはとにかく邪魔だから直してほしいなんだけど、うん、別に上に立ちたいわけじゃないんだ。
セッションっていうのは上に立ちたいわけじゃないの、うん、
とにかく邪魔だから、都合が悪いから、
うん、
いなくなってしまうみたいな感じ、
うん、直
してくれみたい
な。そうそうそう
そう。それによって上に立って何かしようっていうとこまではいかない。
上に立って、何かしようっていうふうにはなってない。
とにかく自分の我の通り動いてほしいっていうだけ。
うん、そうそうそう、うん、ね。で この迷惑をかけないように気を使うっていうのを仏教では
天然精進、
これを中道という。摂政から中東が生まれちゃったわけですか。
そう、摂政から中東が生まれてた。
摂政から中東に進んじゃったっていう。
そうそうそう。
より罪が重くな
る。そうそうそうそう、そんな摂政だけで終わってる人なんていないですから。
統括。
そうそうそう。摂政から中東になる。普通はね。でも、この摂政が深堀さんの場合は強いんです。
それが 元だから。
そう、このこれが強いんです。これが強い人ほど人間関係が苦手になる。
それが強い、
はい、
具体的にどういう
強いっていうのは、いわゆる存在してはいけないという思いが強いってことです
。うん、っていうことは先ほどのように訳すと、自分の我に合わないところがある人があると、そこを改めなければならないという思いが強いってことです。
だから言い換えれば、自分の我に合わない人が存在してしまうだけでもう緊張してしまうってことです。
緊張するっていうのは迷惑かけないように、
そう、迷惑をかけないように、そう、緊張するという、う
ん、まあ、摂政が強いという話なんですけど、
うん、
摂政が強いということは中東が強いということになるんですか。
摂政号が強いということは中東も強いということです。中東も強いというのは迷惑をかけないように気を使う度合いが強いということです。
邪欲まで進んだ邪はまた違う。
邪欲まで進むとね、邪欲まで進むっていうのは、いわゆる権力が欲しいとか、
うん、また、ね、
価値が欲しいとかっていうふうになると、いわゆる、なんていうんですかね、摂政っていうのは邪魔者は消えろっていう心ですけど、邪欲っていうのはね、例えば清盛さんがいたとしますね、もう僕は先輩相手ですからね、非常にこう、例えばの話ですね、清盛さんの悪いところがあったとすると、そうすると、ね、清盛さんの悪いところがあったから、だから清盛さんはダメなんだっていう。
接触と何が違うんですか。
はい。
接触と何が違うんですか。ダメなんだ。
ああ、ダメなんだ。その接触号っていうのはね、消えろっていうところなんですけど、ダメなんだっていうのは価値がゼロっていう。
摂政号だと価値ゼロ。
摂政号っていうのはね、否定なんです。否定。ね、摂政号っていうのは、摂政号っていうのはね、相手に迷惑をかけないところがあれば、それで OK なわけ。例えば、ね、こういうところが悪いっていうのが摂政。だから、言われた清盛さんとしては、こういうところを直せば OK なの。邪欲っていうのはね、邪欲っていうのはこういうところが悪い、だからもう何やってもダメなんです。
直してもダメ。
直してもダメ。もうこの時点でアウト。
なんでそうなっちゃう。
邪欲っていうのはそういう邪魔者を消えてほしいっていう心でやってるわけじゃなく、その相手を思い通りにしたいっていう心でやってる。
じゃあその質問した人はそこまで行ってない。
質問した人はね、邪欲の心に一歩足は踏み入れてるけど、もし権力者になったらね、邪欲になりますよ。はい。だけどそんなに言うほど存在価値が低くないんです。だから存在価値が低くなればなるほど邪欲が高くなる。
自分の存在を高めないといけないから、他の人下げるといかん。
あ、そうそうそうそう、
下げるっていうか他の人を思い通りに操らんといかんみたいな。
そうそうそうそうそう。 だから今人間関係が苦手っていうのはこの殺生業と中等業から来てるってことです。で苦手意識っていうのはいわゆる気を使う度合いが強いから、だから苦手意識が出るわけ、ね、なんで気を使うのかって言ったら相手にとって自分が迷惑とならないように気を使ってる。
その理屈でも筋は通るっていうか、まあ、その通りなんですけれども、
うん、
現実にこの世の中にいる人はこう悪いことをしない人を責める人もいますけど、良いことをしない人もを責める人も多いじゃないですか。
うん、だって関係ないんですよ。邪魔者っていうのは我に合わないものだから、良いことをするとか悪いことをでするとかっていうことは関係なく、私の我に合わないもの、私の我に合わないものっていうのはいわゆるその人がその人の存在を主張したらもう邪魔者になるわけ。だから例えば僕がね、清盛さんに対して旧ね、我で接する、我で接するというのは旧ね、私はね、私は人間っていうのは常識としてこうするべきだっていうふうに思ってたんです。そうするとその常識は清盛さんにも当てはまるし、モーリーにも当てはまるし、母さんにも当てはまるっていうふうになるわけ。そうするとね、清盛さんに対する接し方もモーリーに対する接し方も母さんに対する接し方も同じであればうまくいくでしょ、自分の我に合えば。これを見てないっていうふうに。
そういえばセッションの
こと、これセッション、うんうん、で思い通りにならなかった時にのみね、思い通りにならなかった時にのみ緊張感がしてる。
なんでみたい
な、なんで思い通りにならないのってなったら、その人のことを認識してしまうんです。つまりその人に自由意志があるっていうことを認めるんです。自由意志っていうことはね、こちらの常識とは関係なく相手はいろんなことを思うってことなんです。脅威でしょ。
僕自身のこの自覚といいますか、自分で感じているのは、その人が自分の思い通りに動いてほしいっていう思いよりも、人が自分を思い通りに動かしてきそうな、まあ有識的には一緒なのかもしれないですけど、そっちの方が強い気がする。
人がね、思い通りに動かしてきそうになるっていうのが、そういうふうに見えるっていうのが、これ邪欲。
思い通りにしてきそうに見えない人は邪欲はそこまでない。
そう
思い通りにっていうか、その攻めてくるっていうの、あのちょっと今言おうとしたことがちょっと違ったんですけど、例えばその何て言うんですかね、まあ、例えば挨拶だとかありがとうだとか言わないだけでなんだっていうふうにこう言ってくるような人って、
うん、そう、そういうふうに言ってくる人は邪欲が強い。
で来る人が客観的にそういう多そうに見える、
多そうに見えるっていうのは有意識で、有意識でそれは邪欲なわけ。自分もそういう風に見るってこと
です。で一つ思うのは、一つっていうか、その、うん、有意識も確かに有意識、まあ、自分の心で世界を見てるんだから 100% 有意識かもしれませんけれども、
うん、
あの汚れとかいう面で言うならば、うん、僕の家に3回ぐらい人が入ってきたんですけど、
うん、
洗濯機が壊れて、冷蔵庫が壊れてっていう話 で、うん、でそのうちの2つぐらいの業者はなんかこう嫌なオーラを感じたんですよ、うん、でもう一人は別に それほど嫌なオーラはないと感じたんですよ、
うん、
もし僕に原因があるんだったら3人とも同じように見えなきゃいけないじゃない。
だから嫌なオーラっていうのはね、それは汚れを放ってたってこと。
そうするとまた別の話
です。別の話です。そう、別の話
です。そっちの話は今日はしないんですね。
今日は人間関係が苦手っていうことで、どんな相手に対しても苦手っていうふうになる。 そういう嫌なオーラを放っている人だけ苦手っていうならわかるんです。これは苦手っていうのはどんな相手に対しても苦手になるのは、ね、いわゆる相手に関係なく苦手になるのは気を使ってるからなんです。ね、なんで気を使うのかっていうと、迷惑をかけないように気を使う。
中等号をもらうってことはないんですか？
中等号をもらうってことはありますよ、あります。号をもらったら中等号になりますから。
世の中の人がみんなそうだから、そういうのがあと来ればもう僕も中等号になっちゃう。
なっちゃうなっちゃうなっちゃう。なっちゃうけど、なったのも自分の号だから。
まあそうですね。
うん、だから。
うん。
うん。はい。
あの迷惑かけないように気を使うっていうのは中等号ってことですけど、
あ、これはね、中等号っていう言葉にとらわれなくて、仏教でね、この中等号は国上地獄に落ちる。国上地獄に落ちる。私もね、なんで中等が国上なのかっていうことは詳しくは分かりません。もっと仏教分かっていけば分かると思うんですけど、一般的にそうだからっていうことになってますけど、国上地獄っていうのはいわゆる黒い縄で縛られているっていうことなんです。ね、黒い縄で縛る、ね。黒い縄っていうのは、いわゆる例えば迷惑をかけないようにっていうのが黒い縄のことです。だから常に、ね、縛られている。で、縛られているのを自分で破ったならば、ね、相手はどう思うかっていうことは関係なく、迷惑をかけたっていうふうに感じて自分で自分を責めちゃうわけ。ここに殺生が始まる。だから殺生をしたくないから中等に走るわけ、ね、殺生したくないからっていうのはね、自分はこう、やっぱり私たちはね、ここに存在してもいいっていうのが大事なの。ね、でも世の中っていうのはここに存在してはいけないっていうところから始まるんです。例えば教育だったらね、ここに存在してはいけないっていうふうな気持ちで責めるわけ。そうするとこういうことをやったら存在してはいけないんだなってなってね、悪いことをやめようっていう気持ちが出てくる。だから悪いことをやめようって、仏教で悪いことをやめようっていうのは、悪いことをすると苦しむからやめようっていう理由なわけ。でも世の中で悪いことだからやめようっていうのは、悪いことをすると村八分になるからとかね、悪いことをするとここにいちゃいけないって感じるからやめようってなってる。
嫌われるよみたいな、
嫌われるよっていうのはね、いわゆる存在してはいけないっていうふうに言われてるような気がするからってことです。
で、殺生が強いからそういう人間関係が苦手っていうことだから、殺生を少なく
する、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、で殺生業を減らすためには大きく2つ、1つは有意識を理解して殺生業を、ね、そのダイレクトに消していくっていう方法、そうそうそう、もう1つは中等業をやめていくことによって殺生業へと移っていくと。中等号を減らすことによって殺生号も減らしていくっていう方法。
これは難しくないですか？
難しくないですよ。だから要はね、迷惑をかけないように気を使うっていうのは、迷惑をかけたらここにいちゃいけないんだっていうふうになるんです。だから中等号を減らすということは、迷惑をかけても ここにいてもいいんだっていうふうになれば中等語は減るわけです。
一番最初に人がそこにいるってなったならば気を使わなければいけないっていうのは当たり前なんですって言いましたよね。
はい。
それとどう違う？
あ、人がそこに、あ、気を使わなくちゃいけない。気を使わなくちゃいけないというのは、その人の、ね、いわゆる存在価値を否定しないために気を使わなくちゃいけないということなんです。この場合、ここで気を使うというのはね、自分が否定されないように気を使っているだけなんです。
自分が否定されないように気をつけるというのは、その人の怒りを買わないように
気をつける。その人の怒りを買わないように気を使う。
自分がその人にとって迷惑な存在ってならない。
そう、迷惑だから
気をつける。
そう。
自分がその人にとって迷惑な存在にならないように気を使うのと、相手の存在価値を否定しないように気を使うのとでは
違う、全然違う。うん。だってね、要は迷惑をかけないように気を使うっていうことはね、理想は相手の存在が消えてくれたらいいわ。
その人が来なければいいなみたいな感じになっちゃうわけ、
うん、
だから相手を あの人が来たら気を使っちゃうなっていうふうになっちゃうのは、
うん、あの人が来たら気を使っちゃうなっていうのはね、多くの場合はね、あの人は責める人だから、
う
ん、
そう
責める人じゃないのに気を使っちゃう場合はね、それは自分が責める業がとても強いから、うん、責める業っていうのはね、そのままの、例えばまあ分かりやすく言えばね、掛け学園問題で、ね、安倍首相が出てきましたと。で、ね、都民のその演説に出た時にね、帰れ帰れっていうふうに、あの帰れ帰れっていうのが思いっきり殺生法だ。
こんな人たちはい
る、そう、こんな人はね、いるな、とこの場にいない方がいいっていうのが、これが殺生なんです。
安倍さん、
そのデモしてた人たちが
殺生、そう、デモしてた人たちが殺生だから、そういう安倍さんでもせ、ね、あの演説してもいいじゃないかっていうふうに思うのが殺生が少ないってこと。
でも、あの、安倍帰れっていうか、その帰れ帰れって言ったのは、安倍さんが来ると、うん、票が集まらなくなるからっていう、邪魔になるから、
いやいや、安倍さんっていう存在、あ、その自民党側の人が言ったわけじゃないですか、うん、その安倍さんっていう人の存在そのものを否定してるわけだから、安倍さんにはこんな悪いところがあるから、だから消えた方がいいっていうふうに思ってると。だから殺生が減るっていうことはね、悪いところが あるのは問題ですよ、ね、なければいいですよ。だからといってこの人の存在そのものもいなくなればいいっていうふうに思わないっていうのが殺生がないってことなんです。例えば加計学園のものはそれはそれで問題ですよ、問題ですよ、問題ですけど、だからといって安倍首相いなくなればいいっていうふうに思うことがないっていうのが殺生がないということなんです。それはない方がいいに決まってるんです。ない方がいいに決まってますけど、だけどだからといってね、存在そのものも許さないっていうのがね、これが問題なんです。
じゃあ、その加計学園で帰れ帰れって言った人は、安倍さんはちゃんと加計学園について釈明すればいてもいいよっていうか、政権を続けてもいいよって思ってると、うん、そうはならないわけ。
いや、加計学園のことを釈明しようが釈明しまいが、うん、別にいいよと、うんうん、そんなことをどうだっていいよと
それが聖書が少ない人、
それが、うん、あんまりそんな、で、聖書が少なければそんなこと問題にならない。
で、日 本的にはそれでいいと思うんですけれども、例えば僕 の, あのたまに1ヶ月に1回ぐらい応援に行く職場だと、やっぱりあの自分ががんに合わない人が、自分 が, が, がその人のがんに合わなかったら、やっぱり責めてきたり注意したりするような人が結構何人かいるんですよ。やっぱりそういう時にはやっぱりその人なんていうの、責められないよっていうふうに動いちゃうじゃないですか。
それは自分の身を守るために動いてるだけで、殺生が少なければ、いわゆる殺生っていうのはね、殺生っていうのは、人が自分のこと邪魔者だってなったらね、人がいなくなれっていう前に、自分がいなくならなくちゃいけないって思っちゃうわけ。だから自分の影に怯えて気を使ってるわけ。言ったことを向こうが否定してきたとしても、ね、自分が否定しなければそんな苦しくないんです。相手がどんなに
相手が僕を動かそうとするんですよ。
動かそうとしてきても気持ちよく動いてあげればいい。
それでいいんですか。
それが動きたくないっていうのが邪悪の心が強いってこと。
なんで。
つまり動く動かないっていうことと、ね、いわゆる動かす立場と動かされる立場があったとしたら、動かす立場には価値があり、動かされる立場には価値がないっていうふうに思うのが邪悪だ。
動かされる筋合いが、僕は僕で自分の考えの方が正しいと思ってるわけですから、相手の側と僕の側が違うから向こうは僕を動かそうとしてくるわけですよね。で、僕は僕で動かないことが正しいと思っていたならば、なんか従いたくないじゃないですか。それを従わされるっていうのがなんかなって
た。従わされるっていうのは、相手がそういうことを ね思ってるなら、まあ気持ちよく動いてあげようっていうふうに思うのが殺生法が少ないと。
少ないのは分かりますけど、 なんでそんな動けるんですかっていうか。
なんで動ける。だって動くとか動かね、そんなにとらわれがないからなんです。相手の思いに対して動くとか、相手を思い通りにしようっていうことに対してそんなにとらわれがないわ。
そういう人がいるんですけど、今一緒に職場の中に、すごいなって
思う。すごい。それはね、それはいわゆるね、自分の自由意志も認めてるし、相手の自由意志も認めてる。例えば私が接触がとても少ないとしたならばね、自由意志を認めるわけ。
ヨガを徐行してくださいよって言って、こうが普通でしょうって言ったら、
そしたら問題を起こさないようにね、じゃあ自分には自由意志があるけどね、そんな動いたからといってそれが否定されるわけじゃないから、だからこの人とトラブルを起きないために動いてあげようとするわけ。それが殺生法が強いとね、殺生法って邪悪がね、邪悪が強いと自分の思い通りに人を動かしたいとは思うけど、人の思い通りに動きたくはないっていうふうに思うんです。
つまり僕は人を動かしたいと思う気持ちは多いとは思ってないけれども、人から動かされたくないっていう気持ち
が強い。いや、人を思い通りにしたいっていう気持ちが強いんです。
人をっていうことになるっていうことですよね。動かされたくない気持ちが強いってことは、動かしたい気持ちが強い。
そうだから思い通りにっていうのはね、ちょっと右に行けよ、左に行けよっていうふうに思ってるわけじゃなくて、自分の中に常識があって、その常識の通りに動いてほしいっていう心が強いっていうのが邪悪なわけ。だから邪悪が強いっていうと、そんな邪悪が強いわけじゃない、ね、私の思い通りに動いてくれっていうふうに思ってるわけじゃないと。逆に言うとね、私の思い通りに動いてくれっていう気持ちが強かった、ね、強かったとしたらね、邪欲が強いわけじゃないもん。邪欲っていうのはね、正義が強いです。 正義が、だから私の中にとても強い正義があってね、ね、例えば五章の一大事を解決することは何よりも正義だっていうふうになったならば、ね、五章の一大事を解決したいと思ってない、何って五章の一大事を解決したいと思ってないのか、それでもお前は人間か、ね、犬か猫か三面回ってワンと言えっていうのがジャイアン、
そういうふうに従ってほしい。
従ってもね、何、京王さんは私の考えに従ってくれないんです。ね、京王さんはね、コンサルタントが必要なんです。それをね、やらないってことはあなたはね、どういう問題か分かってるんですかっていうのは、もう自分の中で正義があるんです。で、私も自分の信じている正義に従ってるわけ。これ問題なんです。自分の信じている正義に従うと自分は縛られるんです。
何に縛られる？正義に、
自分の作った正義に縛られてる、ね、だから自分の邪欲というのはね、自分の作った正義にものすごい縛られるわけ。だからどれだけわがままを通しても全然楽にならないんです。だから私ほど頑張っている人はいないになっちゃうんです。常に、ね、苦しいわけ。
じゃあその正義っても自分がそれやりたいからやってるわけじゃない、
ね、うん、そう、やりたいからやってるわけじゃない、そう、うん、だから自分がやりたいからね、やりたいから、じゃあ深堀さん、ちょっと右に動いてください、左に動いてくださいとか言って、やりたいようにやってるならね、満足があるわけ。ね。そうすると、そういうふうにやると、じゃあ今度は、じゃあ深堀さんの言うことにも従いたいなってなるわけ。うん。じゃあ僕が今度従いますから、なんか言ってくださいっていうふうになるわけ。邪欲の場合は、いつも従わされてる立場なわけ。だから自分は従ってるのにっていうふうになるわけ。自分は世の中の正義に従ってるのに、あいつはなんだっていうふうになるわけ。ならあいつも正義に従えっていうふうになる。うん。これが邪悪なんです。
否定しないように気を使うのと、
うん、
相手のが
相手から責められないように、
相手から責められないように、責めるのは相手のがと違うことを僕がしたから相手は責めてくることが多いじゃないですか。
うん、そうそうそう。
ということは相手のがに合わせるように気を使うのとでは違うんですか。うん、
相手のがに合わせるというのはね、相手の正義なんです。うん、相手の存在価値ってのは正義じゃない。
相手の存在価値を認めるっていうのは相手の我を認めることとは違うの。
相手の我を認めることとはまたちょっと違う。いわゆる存在価値を認めたら相手は心が豊かになるけど、相手の我を認めても、我っていうのは正義ね、正義を認めても相手の心が豊かにならない。まあ、だいぶ話は、ね、長くなりましたのでちょっとまとめたいと思いますけど、どうしたら人間関係が苦手じゃなくなるかっていうと、迷惑をかけないように気を使う、これを減らせばいいんです。
中途の方、
そう、中途の方を減らせばいいと。要は減らすってことは迷惑をかけてもいいんだ、いいんだっていうのは、いいんだっていうふうに言うとね、悪くないんだっていうふうに 理解しちゃうけど、いいんだっていう仏教で言うときは、いいんだっていうのは、私の存在が否定されるわけではないっていう意味
なんです。でも攻めてきそうな人は存在否定してくるんじゃないですか。
攻めてきそうな人は、ね、攻めてきた人には気を使いますよ。なぜかって言ったら自分の身を守るために。でもそうじゃない人には迷惑を、ね、かけてもいいんだ、いいんだっていうのは、何回も言いますように、存在を否定されるわけではないんだってことなんです。
どうする？で、それ経験がいりませんか？
うん。
なんか迷惑かけても許してくれる人っていうか。
だから迷惑をかけても許してくれる、許してくれると当然謝るんです。
謝ったら許してくれる人には気を使わなくていいわけ。
そう、謝ったら許してくれるっていう人には、ね、気を使うっていうのは、ね、自分の存在を否定されないように気を使うっていうんですよ、ね、だからといって相手の存在を否定していいんだってことじゃなく、ね、相手を存在に扱っていいんだってことじゃなく、ね、自分の存在を否定されないように気を使うことをやめようってことなんです。それは相手が否定する以上に自分が自分の存在を否定している場合が多いんです。だから迷惑をかけてもいいんだと。あ、そうそうそうそう、迷惑をかけても、迷惑をかけてもっていうのは、迷惑をかけないように気を使うっていうのはちょっと気を使いすぎてるわけ、ね、だから多少迷惑をかけても仕方がないんだ。この迷惑かけないように気を使うっていうのはね、テストで言うと100点を取らないとダメだっていうこと。ミスが一点も許されないっていう、ね、それを迷惑かけてもいいんだっていうのは0点でいいんだってことじゃなく、70点でもいいんだってこと。
それはね、自分でそういうふうに持ってるんですか？
自分でやっぱり自分で迷惑をかけてもいいんだって言って、ちょっと迷惑を、ね、ちょっと迷惑をかけていくぐらいがちょうどいいってことです。
難しくないですか？自分でやろうとすると大抵開き直るじゃない
ですか。開き直るっていうのはね、ジャイアクが走ってね、ね、俺は迷惑かけても正しいんだ、出
てんだみたいな、ね、
そう、迷惑かけることが前日がいいって言ったから、だからそう何回も説明してる。迷惑かけることは悪いことなんだけど、悪いことだからといって存在が否定されるわけじゃないってこと。何度も言うんですね。ここなんですよ。存在ね。だから画面上だって掛け関係のことはね、一つの問題で何か正さないといけないけど、だからといってね、安倍首相いなくなれっていうふうに思うと安倍首相に悪いわけじゃない。
自分が苦しむ。
そう、自分が苦しむわけ。それが問題なんです。相手のことがね、どうやっていいんです。相手を否定するとね、自分が生きづらくなるんです。
そこが有意識を理解して。
そう、有意識を理解して、ね。だから相手を否定すると自分が否定されているような感じがして苦しむから、だからやめようってこと。これはね、悪いことは悪いことだっていうふうに言っちゃダメだってことじゃなく、悪いことは悪いことだってことで言っていいんです。こういうことが悪いんだ、だからいなくなればいい。ここが問題なんです。でもね、いなくなればいいっていう心が消えるとね、いわゆるそういうことを与えないようにすると、人はね、言うことを聞いてくれなくなるんです。世の中っていうのはね、結局人を言うことを聞かせるために存在を否定するってことになってるわけ。だからたくさん相手の悪いところを責めれば責めるほど、自分は存在しちゃいけないっていう気持ちが強くなっていくだけなんです。ね、例えば深森さんの場合は人間関係が苦手っていうことはわからないですね。わからないですけど、すごくいろんなところで自分を攻めてるわけ。いわゆる全膜が多いわけ。こういうところも悪く、こういうところも悪く、こういうところも悪くっていうのが人よりも多いってこと。 だからこういうところが悪だから気を使わなくちゃいけない、こういうところが悪だから気を使わなくちゃいけないっていう量が普通の人よりも多いとすごく苦しむわけです、ね、それを理解を変えるわけ、理解を変えていくっていうことは今日の話を聞いても何回も聞かないといけないんですけどね、これ聴聞の力なんですけど、ね、こういうところが悪っていうのはそのままでいいわけ、そことだからいなくなった方がいいっていうね、ここを切り離していくことが大事。悪いところは、こういうところは悪いんだでいいわけ。じゃあどう思えばいいかって次気をつければいいんだでいいわけ、ね、次気をつけて、で治らなかったら、治らなかったらもう存在しちゃいけないんじゃなくて、治らなかったらまた次気をつければいいんだ、うん、だから自分で何か心配したらね、ああ次気をつけようでいいんです。もちろん謝りますよ、ごめんなさいって謝りますけど、次気をつけたらいいんだ、気をつけて、じゃあ治らなかったら気をつけて、治らなくてもね、また気をつければいいんだ、うん、分かっていただけたでしょうか。じゃあ休憩をします。